ということで、もうちょっと人増えるかなと思ったけど、意外と増えないな。まあそんなこんなでございまして、とりあえずその、こうやってアイドリングがなくなったのにもかかわらず、アイドリング推しメンラジオなんていう個人のネットラジオをまだ続けるやからがいるようにですね、アイドル界そのものがこう変遷してきている中でですね、なんだろうな、やっぱりオタクはしつこいってことですよね。オタクはしつけえなと自分自身を見ててそう思います。まあしつこくなければいけないなと思ってやっているんですけれども、とりあえずじゃあまあ整理して始めます。まあ、普段塾の現場に行き始めたのも、そもそもアイドリング推しメンラジオを始めたからという話はいつもこの番組でもしております。そういうそのアイドリングの現場に行くようになったから普段塾の現場に行くようになったという変な人なんですね、僕はね。もともと推しだった普段塾の現場にほとんど行ってなくて、っていうかアイドルの現場にそもそも行ってなかったですからね。で、アイドリング推しメンラジオを始めるようになって TIFF2011 に行って、TIFF2011 の今のあの炎天下ではなくて日陰だった、あの時は幸せだったな、握手会が日陰でしたよ、涼しかったあそこはあの国際なんとか会館の下でね、握手会がありまして、そこで握手したのが全ての始まりです。僕の普段塾はその前からずっと応援はしてた CD も買ってましたけれども、現場には行くことがなかったですからね、タイミングが合わなくて、夏のツアーもまだ始まってなかったですしね。まあということで、アイドリング推しメンラジオでございます。さっきから普段塾の話ばっかりしてますが、アイドリング推しメンラジオですよ、今始めようとしているのはね。どうですかアイドリング残党たちは。まあ最近ちょっとビターチョコレートがね、あの次のお芝居に向けて、まあ皆さん一緒に撮影して、4人で撮影とかしてる3日間だったということで、いやービターチョコレート本当何遍も言いますけど普通に活動してくれないかな。もうすげえ活動しなくていいから、普通に CD 出してリリースイベントちょろっとやって、時折対バンライブに出てくると、それぐらいでいいですよ。それぐらいでいいんで、そんなに難しい活動はしなくていいからさ、なんかお芝居のための限定グループみたいな扱いじゃないグループになってほしいなとしつこく思っておりますが、皆さんはどうなんでしょうかね。まあアイドリング推しメンラジオということで、この番組をまあしつこくやるためには、まあ皆さんがそこそこ活動してくれて、その活動の中で、僕が喋ることが増えていくと大変ありがたいんですけれども、最近で言うと朝日さんがなんかかなりご活躍されている。まあ終わりかけの時に僕らが散々朝日さんは大丈夫なのかとずっと言い続けていた朝日さんが結構頑張ってらっしゃるということで、朝日さん自身というよりもなんか事務所が頑張ってますね。なんか NHK の再現ドラマ系とか、なんか増野さんとロケ行ったりとか、まあこの間富士爆霊の方でも喋りしろがちゃんとありましてね、久しぶりに、いつもいつも多分喋りしろは何かしらは収録されてると思うんですよ、使われてないだけで。何かしら収録されているけれど使われないっていう非常に寂しいというかね。まあもちろん若手の芸人さんとかと混じった中で面白いことをやらなければならないので使われないのはしょうがないし、意外と面白いエピソードがない人たちなので、なかなか富士というかめちゃイケのねスタッフとしても難しいなと思ってると思うんですよ。にぎやかしで女の子を呼びたい、じゃあやっぱりアイドリング残党を呼ぼうってなって呼んだけどもう一つだよねってなっちゃうという感じなんじゃないかなと思うんですけども、見事に運丸子という、運丸子ってなんだろうな、運何子だと思いますか、何にも隠れてないっていうね、スタッフの方が運丸子を漏らしちゃう、ただそれだけの部分で使われたというエピソードトークでも何でもないですからね。結果そのエピソードはスーって運丸子に消されて終わるという、ドッキリがひどかった スタッフの方がうんこ漏らしちゃったっていうドッキリがあったんですよっていう説明なわけじゃないですか。でもあれ多分普通に説明してたら多分つまらなかったので、うんまる子に助けられましたよね。うんまる子がなかったら多分使われてない感じだったんじゃないかなと思っていますけれども、そうですね、小学生、愛斗さんが書いてるように小学生、しかも男子あの人こうそろそろ色っぽくなってもいい頃だと思うんですが、色気がないですね。なんかね、まあいろいろ言われるけど、皆さんなんやかんやで色気持ってると思うんですけど、朝日さんは色気がないな。どこへ置いてきちゃったんですか。朝日さんって今いくつよ。22、3ぐらいでしたっけ。21、2でしたっけ。いやー、ほんとどこに置いてきちゃったんだろうな。朝日さんはね、キャラクターは大変面白いと思うので、もうちょっとトークを磨くといいと思うんですけど、世の中そう、もうちょっとトークを磨けばいいのになみたいな若いタレントさんってまあまあ計算できてる人が多いと思うんですよね。意外とその自分の計算がきっちりいってて、テレビの演出側から見た要求にちゃんと応えられる人なんですよね。でおそらく朝日さんのは本当の飛び道具なので、その飛び道具の飛んだ感じが、例えば平愛理さんみたいないい感じにスパンって切れてくれない感じがあるのかなと。だからアイドリングファンは大好きだけど、アイドリングファンは大好きですよ。アイドリングファンは大好きなんだけど、ちょっとまだ難しいかなと思いますね。あそこの藤爆れ以外のところであの感じが理解してもらえるかっていうのは難しいと思うんですよね。数々のあまり顔も名前も知られていないそういうアイドルさんたちが中井の窓にずっといろんな人出てきてますけど、やっぱりまあ生ハムと焼きうどんが理解されない感じとか、ぐいぐい行ったけど結局中井さんに響かなかった伊藤真希とか、 AKB の人がグラビアに来るから私たちの仕事がなくなるんですって言いながらグラビアから歌の方に行ったお前はなんやねんっていう篠崎愛とか、そのいろんな人がいるんですけど、朝日さんのその結果出せなさが、まあ、見事だと思う。あの時まだアイドリングありましたけどね。ここが噛み合ったらズバッて仕事がドンと増えると思うんですけど、そこが噛み合うのがいつなのかっていうのが、まあ、気になるところであります。数えたらキリがないほどその手のタレントは多いから、まあそうですね、やっぱり芸人みたいな仕事もできるアイドルみたいな扱いで言うと、あの最近復活されましたけど極楽の山本さんの代わりにと言ってはなんですけど、加藤さんと喧嘩コントができた渡辺真由さんとか、あそこまで行っちゃうとすげえなって話になるわけですよ。それ AKB 応援してるとか応援してないとかそういう問題じゃなくて、あれはね、なかなかの技術がいるので、いろいろ教えられてできるもんでもないからすごいと思います。単純にそこまでいけたらいいのになと思うんですよね。結構僕はそういう部分では期待してるんですよ、朝日さんには。まあアミミのようなその本当に計算したきっちりこう作り込んだところで自分の目標をその当時で言うとさんま御殿に出ると、そういうその部分計算してあそこまでたどり着いたアミミのようには、まあ、きっとなれないでしょうけど、なんかこういろいろまだまだできることがあるんじゃないかっていうのが僕の朝日さん表ですね。本はあっても振り切れるのはすごい。いや本当そうですよ。そこのまな板にドンと乗せられた時にそのまな板を飛び越えて、例えば増えるわかめちゃんのようにですね、少量ポンと入れてドンと膨らむ、その膨らみ加減が適度なものなのか少なめに膨らむのか、もう溢れ返っちゃうのかっていうのはその時によって求める側の気持ちとして違うと思うんですよ。溢れ返ったらいいってもんでもないし、この場面では溢れ返ってほしいけど、この場面では 適度に膨らんでほしいし、この場面では少なめでいいんだっていうのがうまいことはまらないと使ってもらえないってことですよね、次にはね。まあ、29さん、計算できないのが浅井の魅力のような気がするのですが、その通りなんですが、その魅力は伝わらないんですよ、残念ながら。僕たちは浅井さんのその計算できなくて、うん、まる子って、まあまあ本気で言っちゃうところが、可愛いし、楽しいし、と思ってるけど、だから、アミミのような計算きっちりして欲しいということではなくて、そうじゃない部分でうまくハマる演出と出会えたら違うだろうなと思います。だから、計算して欲しいというよりも、そこの演出の求めるところに綺麗にはまり込んでくるあの人が見たいと。まあ、ね、NHK の再現ドラマの中で白目向いて倒れる役でしたけれども、別にそこはコントではないので、あれはコント的な白目を向く必要はきっとないんだけど、それができちゃうところがいいんでしょうね。バカリズムの笑いの方程式が邪魔をしている。あー、どうなんだろうな。確かに増野さんの笑いの方程式にはバチバチハマってたのが朝日さんなんですよ。増野さんが司会であるアイドリングっていう番組の中に、僕らは渦の中にはめられてるから朝日のことは可愛くて楽しくて面白い人なんですよね。ただそれが外に出た時に、そこの演出、笑いの方程式にはまるかはまらないかなんですよね。朝日さんの面白さは出会い頭系の面白さですと、元吉さんですが、出会い頭系な。だからやっぱりね、タルト君さんが書いてるけど、調教師が変わると変わる。その通りですね。実際だからめちゃイケの中で、あそこは調教師がね、まあナイナイのお二人ですよね。でナイナイのお二人にハマってるかハマってないかっていうと、まあ多分ハマってないんでしょうね。やっぱりなんとなくこう違うんだろうなと思います。青春バカリズムは面白かったです。やっぱり増野さんとはスイングがあると。そうでしょうね。やっぱり増野さんが朝日のことをよくよくわかってるし、朝日もやっぱりずっと慣れてるから、増野さんのどこをつけば自分が生きてくるかも頭では分かってなくても、肌感覚で多分分かっているんじゃないかなと思ったりはしています。愛斗さん、青春バカリズムネット配信、あ、本当に、それは知りませんでした。ちょっと探します。ここのところ忙しくてね、テレビもほとんど消化できない日々でございます。ラジオだけを消化しているラジオはね、移動中に消化するんでなんとかなるんですけどね、テレビとかそういうネット番組はほとんど消化できない日々でございますけれども。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
神ちゃん真央ちゃん微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741、まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さて、そうですね、まあ、今回何の話をしようかなと、アイドリング推しメンラジオいろいろやってきてますけれども、今回で何回目になるんでしょうね。第220回ですね、今回ね、アイドリング推しメンラジオ220回もやってきて、しかもアイドリングそのものが解散していると喋ることがなかなか見つからないわけですよ。で今回は、まあ、ソロデビューをしている遠藤さんと横山さんということで、一応メールを募集しておりますが、どっ ちから話しましょうかね。どっちから行きますか。横山さんから行きましょうかね。さっきも書き込んでいただきましたけれども、まあ、横山さんまたフルアルバムが出るということで、まあちょっとシングルとかのペースは落ちていたなと思ったらフルアルバムということでね、前回のフルアルバムもデビューして本当にまなしで発売されて、まあ結構なスピードがあるわけですよね、言っても。まあルーリーさんやっぱり仕事のそのリズムというかスピード感っていうのがすごく良くて、まあ事務所がまず頑張ってる。で、事務所が取ってきた仕事に対して本人が頑張ってるっていう相乗効果すごいですよ。この話多分前にもしてると思うんですけども、競馬予想 TV のねアシスタントでね、ただこう馬名とか呼ぶだけの仕事じゃないですか。もちろんそういうタレントさんには競馬を覚えた方がいいよと、競馬やった方がいいよと、まあ、言われていくわけですけれども、その中でまさかまさかあそこまで競馬を好きになってね、まさかまさかあそこまでこう勉強するとは思わないですよね。だから喋ることが通すぎて、喋ってることがいちいちこうちゃんと競馬をやってきた人のここに刺さる感じ、この子こんなに勉強してんのかっていう部分がすごいと思います。僕もいろいろと競馬には関わっているんですけど、全然知りませんからね、競馬のこと。二十数年競馬に関わってますけどね、全然知りません。予想の連載始めちゃうからと、ポトキチさんですが、まあね、正直新聞とか、雑誌もそうですけども、可愛い女の子が書くコラム欲してます。まだまだ競馬の世界っていうのは男の人のファンが多いですから、そこに女の子がこういろいろ書いたりとか、そういうことにすごく飢えてるんですよ。なんですけど、なかなかそこまで物にならないわけね。コラムとか書いてもらっても、やっぱりそこまでの深みまでいけないっていうのがね、なかなか難しいところだと思うんですよ。で、この番組で散々この話、もう何遍もしてるんですけど、やっぱり競馬の仕事ってね、頑張ったら40、50までできますから、レジェンド鈴木よしこの足元までね、とりあえず行っていただいて、歌を歌わなくなっても、アイドルと呼ばれなくなっても、できるんで、競馬の仕事だけは。それ頑張ってほしいなと思います。そして、やっぱりフルアルバム出したり、目覚ましテレビのここしら出たりとか。いやー、ちょっとね、頑張りすぎじゃないですか。いわゆるさっきも出ましたけど、そのアミミの頑張りとはちょっと方角が変わってるところで彼女は頑張っているので、そこをね、かなりその、まあ、競馬の世界もそうだし、目覚ましとかもそうですけど、いわゆるそのマニアックな競馬の世界と、全然マニアックじゃない普通の人が見ている目覚ましテレビと、その両方で認知度が上がっていって、まあ彼女は多分演技力というのはあまりないという気が僕はしているんですけど、例えばドラマであるとかバラエティとかでもうちょっと扱われるようになると面白いでしょうね。まあアミミをはじめやっぱりエピソードトークができるかどうかにかかってくると思うんですよ。今のテレビ界ってバラエティでエピソードトークできないとさ、なかなか地上波で扱われることは難しいと思うんです。ルアルアさん、アイドリングの企画でもありましたが、かなりの親父な感じもしますと、NG ワードが入っておりますね。結構おっさん、まあご自分でも言われることありますけどね、1000円カットで時間がないから1000円カットっていう発想がおっさんなんでね、それ高校生とかの頃からでしょ。男前ですよね、横山さんはね。先日あるお仕事にね、まあ横山さんと一緒に、僕のお知り合いが、僕じゃないですよ、僕のお知り合いが一緒に仕事されるということでですね、こっそり今度一緒するんですよねって聞いて、大魔王がよろしく言ってたと言っといてくださいと僕の本名を言っても全く通じないので、まあ、大魔王がといえば多分わかるんじゃないかと思うので、よろしく言っといてくださいっていう話をして、 で先日その仕事が終わった後にお会いしましてね、どうでしたか横山ルリカは可愛かったでしょって言ったら、本当に可愛いですよね、本当素晴らしいですよね、あ大魔王の話するの忘れてたって言われまして、まあそうだろうと思ってましたけど、頼んだ時からきっと忘れるだろうなと思ってましたけど、やっぱり忘れたかと思って、これぐらいショックでしたねどういう反応だったかを知りたかったんですけどね、そのどういう反応だったかが分かったらその話をしたかったんですけど、この番組でもね、さすがに無理でした今回は。まあやっぱりこの話もまた前回とかにしたかもしれませんけれども、本当菊池亜美の後ろを追っかけてるのは横山ルリカなんだなと本当に思いますね。メジャーなところで仕事をしているっていうのが結構大事で、それが地上波のど真ん中ゴールデンとかそういうことではないかもしれないけれど、競馬予想 TV と目覚ましテレビココシラっていうのは結構でかいと思うんです。プラスアルファを言うとすると富士以外の仕事してほしい。ここで日テレとか、まあ、TBS とかそういうところの仕事がポンと入ってきて、そんなにめちゃくちゃこう目立つような仕事じゃなくても、一つ大きく彼女が浮上するきっかけになるのはそこなんじゃないかなという気がしますね。多分何度も言いますけど、アミミが浮上するきっかけになったのもそこで、やっぱり、まあ、彼女は自分の冠番組のラジオを持ったっていうのがまず一つ大きいですけれども、富士以外の仕事っていうのは彼女を相当大きくしたと思うんですよ。横山さんを大きくしていくのはやっぱり他局の仕事なんじゃないかなと思ったりはします。彼女が、まあ、これから歌を歌うにしろ、バラエティにしろ、競馬関係にしろ、本当にマルチに活躍していくためにはこだわってるわけじゃないと思うんですよね。富士からのオファーを受けているという状況だと思うんですけど、ちょっと事務所が頑張って他のところに、行ってほしい。29さんの言う脱富士テレビではないんですよ。脱するわけじゃないんですよ。推し変じゃないんですよ。推しマシなんですよ。はい。NHK のレポーターは、あ、そうなんですか。それは知らなかったですね。いわゆる自分の出る推しのテレビ局を増やしていって、まあ R の法則出てるフルちゃんとか、サトレナとか、いますけど、まあ問題は R の法則は文春法がかなり今って厳しくなってるので、あの二人にそういうのに捕まらないでほしいっていうのが僕の中では非常に大きいんですが、まあ多分 R の法則のスタッフ間の中でも頼むから気をつけてくれっていうのは今言われてると思いますよ。皆さん言われてると思います、正直。はい。まああれなんですけど、やっぱりそういうその、まあ、NHK 結構ねギャラ安いとか言われますけれども、そういうところであったりとか、いろんなタレントさんとかいろんなところにその可愛がられることが大事ですよね。ルーリーさんの今の仕事っていうのがやっぱり門沢さんが持ってきた仕事やっぱ多いじゃないですか。目覚ましは違うのかもしれないですけれども、やっぱり門沢さんの息がかかった仕事を中心に今回ってる感じがするので、それは大変大事にしつつですよ。それは当然大変大事にした上で、その先を見据えたことをやっていってほしいなと思います。まあ本当にでもアルバム楽しみですね。この後話しますけど、遠藤さんと違って、ルーリーさんはまあまあ関西でイベントやってくれるので、それをちょっと楽しみにしたいと思います。僕もお会いしたのがヌー茶屋町のタワレコでやったイベントの握手会のみ間に合ったので、握手会のみ行ったんですけど、ライブ、ミニライブを全然見る時間がなかったんでね。だからきっと次アルバムのイベントもやってくれるだろうと楽しみに待っているんですけれども、そうですね、まあ東京っていう言い方だと、元アイドリングで言えば今お会いしやすいのはセッサン、フルちゃん、梅子さんとかですかね、会いやすいの。あとお芝居はまあ会える場合と会えない場合とあるでしょうから、まあ見れることは見れても、その後交流会的な特典会的なことができるできないで言うと、まああとはマジパンのサトレナさんぐらいですかね。まあブーイングもそうですが、 ただ関西となると、僕が関西だから言ってるんですけど、関東までなかなか当然行けませんので、関西でってなるとオルリさんぐらいしかもう来てくれないんでね、なかなか、まあ、メンテナンスは来てくれないし、お芝居関係も全然こっちではやってくれないし、ね、え公開ラジオとかもないし、まあ、ブーイングもこっち来ることほとんどないですもんね。マジパンはこっちでイベントやったんだっけ？僕は多分行けないイベント、僕がこれは行けないなと思ったイベントは即自分の記憶の域から外してしまうので、この記憶域からスッと外してしまうから、やったかやってないかも知らないんですけど、なかなかお会いする機会がある人が本当にいないですから、そういう意味ではこうお会いできる機会がまだある方なんだと思うんですよ、地方にいてもね。そうだな、なかなか土曜日の夜に関東に必ずいなければならないという今の仕事の体系だと、まあ、なかなか難しい部分はあるんですよね。まあ、日曜日にやるしかないですから、土日で例えば名古屋、大阪、名古屋、大阪、神戸、福岡とか回るっていうのはまあまあ難しくなってくるので、まあしょっちゅう言ってるように、やっぱりライブ活動をもうちょっと細かくやってってほしい。それにはそうだな、土曜日の昼間と日曜日にライブやったりして、土曜日あれ終わって朝一出れば日曜日関西とか名古屋とかでライブすることは可能ですから、ソロライブをねもうちょっと頻繁にやっていただければ、イベントとはまた違って、そういうのを見たいなという気が本当にしてるんですけれどもね。アルバムを出すというきっかけが、そうですね、ルーリーさんの今後のライブ活動というものを加速させていくとすれば大変喜ばしいことじゃないかなと思ったりはしていますが、さてどうなるんでしょうか。頑張れ小木
タイヤガーデンサイト。
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14、5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト
で、遠藤さんです。音楽活動を辞めちゃうんじゃないかと、まあ、遠藤さんは続けるとずっと思ってましたけど、まあ、マジパンができて、ブーイングがあって、バカコンがあって、ルーリーがいて、あと誰かやってる、あ、キヨクさんが今日かなんかライブやってましたね、キヨクさんね。まあ、プラスあのメンテナンスという感じなのかな。歌の活動っていう意味で言うと1にやってない、3、4、5、6、7やってない、8バカコン、9ソロ、あ、10のチューズ、まあまあまあそれはいいか11やってない、12は今度ソロライブありますね、13はどうするんでしょうね、13ね、14は一応メンテナンス、15は一応メンテナンスですが、あれ朝日さんってメンテナンスで歌を歌ってるのどっからでもかかってこいってお二人でしか歌ってない気がしますが、コーラスみたいなことしかやってないのかな。で、16は歌やってない、17は引退、18ちょうど、そうですね、元吉さんが書いてます、ミシェルのその後はどうなったのか不明です。 今台風の18号はえらいことになってますけどね、発生してまた直撃するんじゃないかと。本当にミシェルね、いやだから ABEX のなんかの一応準グランプリかなんかなって、そのまま歌手活動をするんじゃないかと思ったらそうでもなく、サンテレビの釣り番組に出てたかと思ったらそうでもなく、ツイッターもツイキャスも一時期わーっとやってましたけど飽きたのかすっとやめてしまいましたので、最近どうしてるのか分かりませんね。はい、19がブーイングで、20が歌はやってなくて、21が一応ビターチョコで、22がブーイングで、23が引退で、24はご結婚で、25はよくわからないブログを更新して、東京にいないみたいですね、あんまりね。もうしっかり東京で芸能活動するのかと思ったら、田舎にそのまま引っ込まれているのでどうするのかなと思ってたりしますが、26がなんか最近仕事を頑張っている感じがいたしておりますが、ニューヨークでエンジョイは本当に、でもなんか仕事が増えているという書き込みは見ましたけれども、27はお芝居、28、あ、そうですよね、カレンさんどうしてるんですか最近、石田カレンさんどうしてるんですか、なんかあんまり聞きませんけど、ラムタンとお食事に行きましたぐらいしか聞いてないんですけど、お仕事はどうしてるのかな、よくわかりません。29はビタチョコ、30はソロライブをやられたそうです。終わった後に写真撮りたいと言ってくれたら撮りますって言って書いてましたね。 30T を着てきてくださいっていうふうに書いてました。そして31ダブル眉、32ダブル眉、33ビタチョコ、34マジパン、35がよくわからないですけれども橋本さんと羽鳥さんの番組に出るらしいですが、一応録画しておこうと思います。どんな番組か知りませんけれども、というような音楽活動遍歴ですが、その中でもやっぱりトップを走っていてほしいのがやっぱり遠藤さんですよね。なんかルーリーさんの方がフルアルバムも2枚目だし、なかなかあれなんですけれども、なんかね、まあ、今回ね、まあ、正直こっちでもイベントをやらないし、遠藤さん相変わらず東京でしかイベントをやってくれないし、ヨドバシカメラあたりで見つけたら買うか、まあ、Amazon で適当に通常版でも買っといたらいいかと思ってたんです正直。でたまたま誰かの駆け込みかなんかで、そのムーモショップで売ってますみたいなのを書き込みを見たんですよ。でね、もう今回はもう今回もうめちゃくちゃ嬉しかった本当に。これね、これムーモショップの特別版、ため息と不安の夜にの CD、 ムーモショップ限定のはずです。これ1枚で4800円もするんだよ。これと通常版とあれのセットを買ったんですよ。すげえな、もうえらいことになってる。まだ全然開けてないんですけどね、実はもう忙しくて。これが DVD 付きの初回版で、多分これが通常版ですね。まあ、通常版はため息と不安の夜にとアルペジオという曲が入っていまして、で DVD 付きの初回版がため息と不安の夜にとアルペジオとアイスコーヒーという曲が入っています。もう最初もうこっちの言ったらこの DVD 付きの3曲入ってるのでもう十分だなと思っていたんですけれども、このムーモショップの特別版がため息と不安の夜にアルペジオアイスコーヒー2ですよ。ため息と不安の夜にのバンドバージョンと Today is a Day のバンドバージョン、そしてレイニーガールと空の木が入ってるっていうんですよ。もうこのね、もう空の木ですよ。空の木。勇者の憂鬱も入れて欲しかったけどね。これだって初音源化でしょ？空の木って、子猫の気持ちの BGM で使われてる以外は、多分ちゃんとした CD 音源としては発売されてないよね。されてる？僕の知ってる限りはされてないと思うんですけど、空の木が今回その、まあ、新録なのか、元々のあれなのかわかんないですけど、 それが入ってるってだけでもうこれは買いなんですよ、4800円。もう言ったらこれだけでいいぐらい、もうほんとこれだけでいいぐらいなんですけど、まあ、なんで買ったかっていうと、このセットで買うと、まあサイン入りのクリアポスターをもらえるということで、直筆サイン入り、これ直筆サインを全部に入れている動画が公開されておりますけれども、ここの部分に何だっけ、アジフライって入れてるやつが当たりだということで当たりというか、あの彼女のいたずらですね。何枚かあるらしいですけど、うちにはこの普通の方がやってきました。普通のサイン入りクリアポスターね、これそのうち壁に貼ろうと思うんですけど、まあ微妙な大きさなんですけどね、これ多分お風呂とかにも貼れる、紙じゃないので、うん、ただお風呂に入って貼ってたら、もしかしたらこのサインは剥げてくるかもしれませんけれどもね。これまだ買えるのかな、これ付きがまだ買えるのかどうかわかんないです。まだ在庫があるかどうかわかりません。ムーモショップで3枚セットを買うと、一応このサイン入りクリアポスターが付いてくるということで、まあこれが欲しくて3枚セットを買ったんですが、正直これだけ買っといたら十分です。 DVD もね、一切合切のライブ、これ僕見に行ったやつだと思いますが、そうですね、僕が見に行ったやつですね。かなり前ですよ、一切合切って。かなり前のやつがやっと映像化されているわけですが、もうほんと、まあ、正直空の木だけでいいぐらい。いやいや、新曲も必要なんだけど、空の木のその発音源かと、プラスやっぱり、レイニーガールのソロと、まあ、新録なのか、前のやつなのかわかんないですけど、入ってるっていうだけで、それだけでもう買う価値があると。たくさん新曲メインにしてあげて、まあまあまあそうなんですけど、そうなんですよ、これ発売のずいぶん前に放送された横浜ラジオアパートメントで聞きまして、非常にいい曲だから、ため息と不安の夜に。江戸さんの曲ってそのいろんな人に書いてもらったり、まあ今回確か作詞を自分でされてると思うんですが、いろんな人に書いてもらってるせいか、いろんな遠藤舞が聴けるんですよね。これの一つ前だと思いますけど、 Baby I Love You なんてソロになってからの遠藤さんの中に、あ、こういう部分もあるんだなと思わせられる部分もありましたし、で今回のはまた今回で非常にいい楽曲になってますから、本当に買って本当にみんな買って、まだ開封もしていない僕が言うのもなんですけど、あ、3枚同時携帯はまだ在庫ある。本吉さん、在庫あるらしいですよ。在庫あるらしいですから、在庫あるってことはこれもあるってことですね。これ付きがまだ売ってるそうです。クリアポスター、これ付きって言ってるけど、後で公開するとき僕あの音声だけなんだけどなこれ付きって言っても分かんない、まあ、このクリアポスターが付いている遠藤さんのシングルがまだ買えるということなので、ぜひ買ってほしいですね。ラジオはね、非常にいいと思うんです。僕毎週聞いてるわけじゃないですけれども、たまに聞くと遠藤さんのひょうひょうとした感じ、すごくひょうひょうとした感じがサウエさんと非常に合致をしていていいと思うんです。サウエさんね、結構女子流の中江さんとかとコラボしてますけど、この縁でなんとかこうサウエさんとこうコラボしていろいろできないかなとかね。遠藤さんもイベント以外のライブをなかなかやってくれないので、もう横山さんとツーマンやればいいのにとかね、いろんなこう思いはあるんですが、なかなか実現されませんね。新曲自体も2年ぶりかなんかですし、やっとこさですからね、もう音楽活動やめちゃうんじゃないかと危惧したぐらいです。その担当のディレクターさんのツイートとか見てると、今レコーディング中ですとずっと言ってるのにもかかわらず全然発売されないので、本当お蔵入りになったんじゃないかと不安になるぐらいでしたけれども、僕らの不安とため息もね、伝わったのか、やっと発売されて、これでね、もう一歩先に打って出てほしいなと思うのはやっぱり贅沢なんですかね。マイプルさんが歌う姿って本当に好きで、いまだにあのユーストリームかなんかでやったクラウドファンディングのお客さんたちを入れたスタジオライブっていうのをたまに見るんですけれども、あの感じのね、遠藤さんが 本当に色っぽいよね。どっちかっていうと多分おしゃべりとか、まあラジオのしゃべりとか聞いてると、この人もあんまり色気のないタイプでサバサバしすぎててと思うんだけど、歌ってるマイプルさんの色気っていうのはちょっと他には変えがたいところがあるんじゃないかなと思ったりはしています。味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボ、モルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに、今日も明日も飲みに来てね。最近ね、推しメンラジオはねメールが少なくて困っておるところでございます。もう亡くなってしまったグループの個人でやってるラジオのためにメールを送ってくるっちゅうのは少ないのかもしれませんね。こんにちは。100万台以上の端末にインストールされている Android アプリのプレイヤー FM です。500以上トピックから人気のあるポッドキャストを見つけます。あなたのポッドキャスト、アイドリング推しメンラジオ、プレイヤー FM アプリのカタログに登場されました。デバイスから以下のリンクをアクセスして、あるいは任意のウェブブラウザから開けます。カタログ一覧にあなたのポッドキャストを特集する希望があればご連絡ください。次のステップを共有いたします。ご連絡をお待ちしています。よろしくお願いいたします。あ、こんなの来てたの知らなかったな。読み飛ばしてたよ。まあ、そんなのに登録されたからって聞かれないだろうと思うんですが、まあ聞かれる機会が増えていくのは、まあ、悪いことではないですけれどもね。はい。それではメールいただいております。テンプルさんからです。横山エルリカ推しということで、目覚ましテレビのココシラや NHK の昼ブラなど、あ、そうなんだ、昼ブラっていうのに出てるんだね。情報バラエティ番組での活躍が顕著な横山さんですが、僕にとってのルーリーさんは今でも心優しき歌姫ですと。iPod で聴く横山さんの曲にはいつも心を癒されています。出勤時に聴くと爽やかな気持ちで仕事に向かうことができ、帰宅時に聴くと疲れが癒されます。そして就寝前に聴くと安らかな気持ちになって心地よく眠りにつけます。横山さんの歌声にはそんな不思議な力があります。きっと歌っている横山さんの本人の心が綺麗だから聴く側の心が現れているのだと思います。そしてその生の歌声にはまた特別な力を感じます。今年の TIFF のスカイガーデンで聴いた3曲は今でも忘れません。 Always Color、 涙星、 青空の中、大音量の伴奏の音を背に声を張り上げることなく心を込めて歌う歌声は聞いているものの心の奥にしっかりと届いてきました。思わず目を閉じてじっくりと聞き入ってしまいました。あの3曲を聴けただけで北海道から来た甲斐があったと思わせてくれる 歌声でした。ぜひ近い将来ソロコンサートを開いてもっと多くの曲を聴かせてほしいと強く感じたものですといただきましたね。僕は上がらなかったので見てないですね。やっぱ素晴らしいなぁと思うんです。本当にやっぱりミニライブじゃなくてね、本格的なライブを見たいなぁと思いますよね。まあ全然関係ないことになりますけども、ナインというグループがあって、まあ名前ぐらいは知ってると思いますけれども、ナインというグループをまともに僕が見たのはゼップダイバーシティだったんですが、無料ライブでね、あのね、なんていうのかな、彼女たちのために用意された舞台装置の上でね、彼女たちの歌声を聞くというのがやっぱり素晴らしくいいんですよ。横山さんにもそういう場所での歌を歌ってほしいなと思うんです。例えばキューズモールで歌ったとて、西宮ガーデンズで歌ったとて、ヌー茶屋町で歌ったとてですね、それは誰にもニアな環境じゃないですか。誰が来ても同じ環境ですよね。野外にしろ野外じゃないにしろ、彼女のために舞台装置を用意して、スタッフが集結していろんな演出を考えて、そこに立つ横山ルリカっていうのはきっと僕らが今思っている以上に素晴らしいものが見れるんじゃないかなと思うんですよね。そんなに大きくないライブハウスでも彼女がソロライブをきっちりやるとなると600は少なくとも集めれるでしょうし、渋谷デュオぐらいは抑えても大丈夫じゃないかなと思うんですよね。まだまだもちろんこれからソロという形でやっていくにはまだまだ足りない部分もきっとありますし、だけどそういうその装置の中でもちろんできれば生バンドで見せていただけたら最高じゃないかなと思いますね。もちろん青空の下で見る横山ルリカ最高でしょうけれども、彼女のライブをもっともっとたくさんの人に聞かせていただきたいなと思ったりはします。はい、それでは堺のこうちゃんこと児玉ですさんから、遠藤さんですが思い出は今夢中のギターと関わっています。 YouTube でライカシューティングスターを聞いてバンドのバックの遠藤さんいいと思ったと同時にやってみたいと思って、それから本格的に教室に通い、ようやく先月のオープンマイクで拙いながらも披露できました。4年ほどかかりましたが満足です。生演奏の遠藤さんかっこいいですね。生で見たいですと。あれ以来アイドリングやネオの曲をスローペースで練習しています。いい曲も多いがコードで分かるの少ないので残念ですと、ということだそうです。やっぱアイドリングをきっかけにね、アイドリングの楽曲やっぱりねいい曲多いと思うんですよ。センスオブワンダーとかシングル曲でさえない曲とかでもいい曲ありますよね、本当にね。まあ僕の大好きな曲たちたくさんあります。女神のパルスとか、うん、パッと出てこないですけどいっぱい好きな曲あるんですが、まあ歌い継がれないですよね全部はね。まあ守れとか職業アイドルもそうですけど、歌い継がれたりこうライブイベントごとに歌われる曲とかいろいろありますけれども、なかなかカバーしてもらったりもできないし、個人個人でねアイドリングを卒業した人たちも歌い継いでいかない曲っていうのがやっぱあって、もったいないなぁと思いますね。いろんなアレンジ変えたりしていろいろできるんじゃないかと思って、僕もあの歌ってみたをね、あの一度普段塾の同じ時代に生まれた若者たち、あれをやったことがあるんですけれども、次はアイドリングと思いながらなかなか実現しておりません。なんかねアイドリングの曲で、歌ってみたやりたいなと。しかも僕の場合はこう結構ブルース寄りにしていくので、ブルース系で何かあの歌ってみたをやってみたいなと まあ、愛斗さんが書く少しでもカバーされているだけでもいいのではないかと。まあ確かにそうなんですが、そこで、カバーされない曲を僕が歌ってみたで歌い継いでいきたいなと思ったりはしますけどね。うん、ブルースにできる曲ってないかな、いいのないかしら。うん、女神のパルスがいいかなと思ったりはしていますけどね。いろんな楽曲があるので、それをみんなにもっともっと大事にしていただきたいなと。アイドリングだけじゃなくてね、いろんなグループが大事にしていく気持ちがあるともっといいのかもしれないなと思ったりはいたします。はい、それでは次でございますが、ルーリーにソロデビューのきっかけをくれたヒャダインさんに感謝しかないゆかりんですと、ゆかりんさんです。6月19日はルーリーが5ヶ月ぶりにライブをやるということで、やついフェスに行ってきましたと。この日はソロデビュー3周年記念日、20日のブログで堂島康平さんと再会したことを知ってびっくり。堂島さんはアイドリングにライクアシューティングスターという永遠の名曲を作ってくださったお方です。3周年を直接お祝いできて嬉しかったです。3周年記念日にライブをやってくれてありがとう、ルーリー。ティフ2016のスカイステージから球体を見た瞬間、まるで昨日のことのようにメンバーと過ごしたいろんな思い出が頭の中でぐるぐる回って胸が熱くなりました。私の人生を変えてくれたアイドリングは私の宝物ですって、アイドリング9号を卒業したルーリーが球体をバックにスカイステージでライブをやってくれて嬉しかったです。ティフに帰ってきてくれてありがとう、ルーリー。楽しいライブをありがとう、ルーリーと。ということでね、やっぱりいろんなその人にね、まあファンのみならずですけれども影響を与えたグループだったなと思うし、今なおこうやってソロになってもね影響を与えていく人たちなんだと思うんですよ。アイドリングというグループがもうなくなってしまったんですが、少なくとも生で見た世代の一人として語り継いでいきたいなと思うし、存在した歌を、まあ、僕が歌うかどうかともかくとして歌い継いでいくというか、こういう曲があったんだよという紹介をし続けていきたいですよね。まあ、古くは山口百恵さんやキャンディーズやピンクレディーやっていう曲ももちろん歌い継がれないで、そのまま誰も歌われないままスーッとアルバムの中でひっそりと暮らしている曲たちがたくさんあるわけです。ああ、もちろんそんなこと言ったら売れてないアイドル昔も今もいますけれども、今に至ってはものすごい数のメロディーメーカーがメロディーと歌詞を作ってですね、いろんなアイドルに提供していますので、そういう中で、まあ、僕たちがいろんな人に教えてあげたり歌い継いだりできる機会っていうのがまだまだあるし、まだまだ影響を受けている人たちの息吹っていうのがね、紹介できる番組でありたいなと思っております。まあ、だからしつこくこの番組はやっていきたいなと思ってますね。中身はそんなないですけどね。一加減ありそうな雰囲気だけ醸し出して、大して考えてないですけれども、僕も人生をアイドリングに変えられた一人ですし、アイドリング推しメンラジオという番組がなければ僕はアイドルライブの主催とかもやってないですしね、いろんな人と出会えなかったので大変感謝してるし、その感謝をこれからも返していきたいなと思ってやってます。ということで、森本兄貴おめでとうございます。一般の方ということで、どういう方か分かりませんけれどもね、羨ましいな。羨ましい限りですね。森本兄貴の話はね、おめでとうございます以上はちょっと難しいですね、僕には。どうしたらいいのか分かんない。はい、まあでも本当にめでたいなと思って、まあ、もちろん森本さんはアイドリングメンバーではないですけれども、あの番組に関わった人たちがそうやって幸せ掴んでいくっていうのはね、非常に素晴らしいことなんじゃないかなと思いますけれどもね。まあいろんな、なんていうのかな、動きがあって飽きさせないですね、皆さんね。マジパンのラジオも いつの間にやらレギュラーになるってことで、ラジオ日本のその番組表とか見てないんで、結構終わっていくラジオの後釜マジラジ以外にね、どこが入ってきているのかわからないですけれども、ああいうラジオの番組っていうのは確実に腕を上げますから、まあ、サトレナはじめ、マジパンのメンバーはこのラジオが何年続くか分かりませんけれども、確実に腕を上げてくると思います。あのラジオ日本で言えばそれはもうベビーレンにもう勝るものなしですね。大谷高見の2人がものすごく腕を上げたことは間違いないですし、まあ、遠藤さんもしかり、アミミしかりですね、一人とかそのグループでとりあえずオンリーで誰かと喋るんじゃなくて自分一人で喋るっていうのはね、特に生とかになると余計にそのタイム読みも確実に自分でしていかなきゃいけないので、その辺の力をつけてくるっていうのは大きいと思うんですよね。もちろん自分の看板を背負って立つわけですから、その自分の看板で勝負できる人になっていくっていうのはね、これからすごく大事だと思うので、各グループさんが各事務所さんのねマネージャーさんたちにもぜひともいろんなラジオの仕事とかテレビもいいですけれども、そういう系の仕事を取ってきてあげてほしいなと、そんな風に思う次第でございます。はい、ということで紙面ラジオ、もう一遍見よう、220回目になりました。アイドリング紙面ラジオ、この辺で失礼したいと思います。いつもながらグダグダですね、生配信ね。これ編集するの結構大変なんですよ結構大変なの。このダラダラ喋ったやつをテンポよくするっていうね、生で聞いていただいた人は後で聞いたら、え、こんなんだったっけ大魔王と思うぐらいテンポアップしてますから、どんどん詰めて、録音し始めたから1時間半ですけれどもね、だいたい45分ぐらいにバーンって詰まりますからね。45分まではいかないかもしれないですけど、いらんところどんどん切っていきますから。告知でございますが、11月3日にドルオタ工場のライブをやります。今のところまだ発表できる段階ではないんですけど、もうそろそろ一月になってしまうので、そろそろいろんなグループさんをガチッと決めていって枠を埋めていかなきゃいけないんですけれども、今のところいくつか決まっているところもちょっと、もうちょっと、発表は待たせていただきたいかなと思っております。まあ、大抵とかもまだまだ先なんですけれども、とりあえず11月3日、京都ブルーアイズさんでやることは間違いがないので、まあ、大魔王に会いにでもいいですから、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。まあ、アイドリングが好きな人がですね、満足するかどうかわからないです、正直。アイドリング好きな人は結構アイドリングだけが好きな人も多いので、わかんないですけど、DD 傾向にある人はぜひ見に来ていただきたいなと。結構今、関西のシーンであるとか関西じゃないグループも呼びますけれども、結構今注目株の人たちが集まってくるはずだと思ってますので、はい、よかったら見に来てやってください。一応一部二部制になります。昼帯と夜帯両方やりますので、よかったら来てくださいね。ちょっとスケジュールにドルオタ工場ライブ11月3日って書いておいていただければ、いいかなと思ってますので、前回やった時にねちょっとだけ赤字が出たんで、今度はちょっとだけ黒字にしたいと思ってますので、皆さんよかったらお越しくださいませということで、アイドリング推しメンラジオ220回目ということで、震災の年から始まって5年半、よう頑張っとるわ、自分で言うのもなんですけど、ということで皆さんも楽しいアイドリングライフを、アイドリングはないけど、ということでアイドリング推しメンラジオ220回目、このあたりで失礼したいと思います。皆さんからもうメール募集しています。こんなメールテーマ、この人推してほしいみたいなこともぜひ送ってください。ということでお疲れ様でした。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。